ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。
ああ、今日も仕事が終わった。今から自炊する気力もないし、冷蔵庫の中もすっからかんだし、今夜もあの店で食べて帰ろう。
そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
いらっしゃいませ。
あ、やっぱうまいな。
あれ、マスター、トマトにかぶりついてどうしたんですか？
あ、すなちゃん、いらっしゃい。
いや、落ち着いてくださいよ、マスター。
いやね、新しくメニューで使おうと思って特別なトマトを仕入れてみたんですよ、これ実はね、水をほとんど与えずに育てたんですよね。
そんなんでちゃんと育つんですか？
はい。そもそも知ってます？トマトの原産地はアンデス山脈なんですよ。アンデス山脈といえばカラッカラに乾燥してますから、むしろこの方がトマトの故郷を再現した育て方って言えるんですよね。
そうなんだ。やっぱこう作物ごとに適した環境って意外と知らないもんですね。
はい、やっぱこういうのは実際に育ててみないとわからないですよね。すなちゃんどうですか？植物とか農作物とか、なんか育てたことってあります？
いや、まさにね、今育ててますよ。つい何ヶ月か前に、はいはい、この浜カフェに小林さんって高校生で種会社を立ち上げた
小林そら君
来たじゃないですか。
はいはい。
彼からもらった枝豆を今育てて1ヶ月半ぐらい経つんですけど、いい感じにね、今実ができてきました。
すなちゃん育ててるんだ。
ちゃんと育ててるんですけど、枝豆はね、水分多めに与えてくださいねっていうんで、結構ね、1日2回ぐらい水やって水分多めに育ててます。そしたらすくすくとね、今のところは順調に
来てる。順調に、いつぐらいにそれがこうちゃんと食べられそうになるん？
一応ね、7月の終わりから8月ぐらいっていうこと
で。うわ、楽しみですね。
ここからどうなるのかなっていうのはね。
まあ、僕はですね、本当に恥ずかしながらあんまりこういうその家庭菜園とか、なんか育てた経験がないんですけど、やっぱり郷土の食べ物って本当美味しいと思うんですよね。で、例えば僕実は両親とも出身が新潟なんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。なんで小さい頃はよく新潟から冬になるとトレトレの塩鮭、
うわ、美味しそう、
鮭が送られてきて、もうめちゃくちゃ美味しいんですよ。
美味しそう。
で、新潟の、まあ、全員がそうなのかもしれないわかんないですけど、新潟のおせち料理ってお雑煮ってほら郷土風が出るでしょ、新潟の、その少なくとも僕の両親の実家が、あの、それぞれの実家が大体作ったのは、あのお雑煮に鮭の身と、それからいわゆるイクラですよね、ブワーって入れるんですよ。本当美味しい。
いやー、やっぱりこう地のものは ねその土地のものっていうのは美味しいですよね。
そこのものを食べてみないと分かんないですよね。ああ、そういえば郷土料理あるいは農作物といえば、ほらほら、この前ですね、たがえみちゃんがシフトに入ってる時に連続起業家の菊池慎さんが来たんですよ。
菊池さんって、あの、生産者とレストランをつないだり、食関連のスタートアップをいくつも立ち上げてる方ですよね。最近どんなことやってるんですか？
それがコロナ騒動で困っている農家の方や食材の生産者の方々をサポートするような素晴らしい活動をされてるんですよ。菊池さん、こんな風にお話ししていましたよ。
これはもともとですね、3月末ぐらいに全国の僕の知り合いの生産者さんから、はい、まあ、レストランとか旅館とかホテルを中心に売ってた生産者さんから売り先なくなっちゃったっていう電話とかメッセンジャーとかが、
つまり生産者、ここで野菜の生産者さん、
野菜、まあ、お肉もですね、
お肉とかそういう農家さんたちがね、はい、
農家さんたちですね、売り先なくなっちゃってっていう、でレストランの皆さんも苦しいと思うんだけど、売り先なくて困ってんだっていうメールが届いたのがきっかけでした。
ね、なるほど。まあ、確かに今ね、日本中小売や旅館が一番厳しい業界で、ということはそこに食べ物を納めてる農家さんは同じように苦しいっていうことなんですね。
そうですね。なんか必ずしもその市場とかスーパーにばっかり出してるわけではなくて、レストランとかホテルを中心に活動してる生産者さんっても実際多くいらっしゃるんですよ。で、その方たちが売り先ないんだっていう時に、ただ東京にいる僕らって実は食べる人数は減ってはいないので、じゃあ、 僕の周りだけで良ければ一旦買い取ってみんなでシェアするよっていう何気ないプライベートプロジェクトでスタートして、で当時は、コロナファームサポートって名前つけてたんですよ。はい、 コロナの時に、農家さんをサポートしようと本当に、うん、短絡的な2秒で書いた名前なんですけど、
それがコロナファームサポートなんですね。
そうです、はい、それで今全国で40件ぐらいの生産者さんと、都内でだいたい300人ぐらいですかね、210世帯ぐらいの方たちがご登録いただいてて、まあ2週間に1回ぐらい週末の土曜日に全国から野菜とかフルーツがドーンって届いてですね、それを皆さんが、まあ、あんまり密にならないように集まって自分たちで詰めて持って帰るっていう、いわゆるまさにシェアの仕組みです、ね、
それは場所は
渋谷の道玄坂上にあるファブカフェさん、
ああ、
はい、
ロフトワークっていうね、非常にクリエイティブな人たちをつなげるっていう、林明さんがやられてる、はい、あそこのハブカフェにじゃあ日本中から
集まっています。
ドーンと農産物が届いてるんですね。
そうです、本当にもうカラフルな野菜からフルーツからすだちから太ももぐらいある大長ナスとか、
渋谷の道玄坂上のおしゃれな地域にお
しゃれなところにドンと詰まってきて、スーパーとかに袋詰めされてるもんじゃなくて、うん、もう集まってきたまんま置いて、で子どもたちが自分たちでこう袋に詰めたり触ったり、
いい、ね、触れるんだ、
してですね、で当日のお昼は料理学校の先生が来てくれて料理をしてみんなでランチをしたりとか、でなんか普段からもスーパーの野菜で買ってたりとかして、あんまり季節感とか地域感とか、
そうですね、
まあ、そういったものがないので、うん、コロナだからっていうことに関係なくすごくなんか楽しんでくれるコミュニティに徐々に、ね、
あ、素晴らしいですね、
はい、
ニューコープ、これニュー新しいに COOP でニューコープ、
ニューコープですね。Facebook のグループページに入っていただければ、はい、皆さん予約で実は買ってらして、当日ほとんどもう現金の受け渡しももうないですが、実は当日に買える量も多少用意してますんで、単純にやっぱり美味しいっていうのもあると思っていて、はい、前日とかもうとにかく間に合うギリギリで収穫して送ってきていただいてるんで、熟して美味しいものとか、うん、ちゃんと味が乗ったものが届くっていう形になってて、すごく皆さん楽しんでくれてます。
これやっぱで菊池さんすごいですよね。やっぱりこのね、もともとプラネットテーブルっていう会社もフードテック、日本のフードロス問題を解消するという、まあ、今もあるベンチャーの、まあ、創業者で、それを発展させたフードテック界の第一人者で、さまざまなテクノロジーとかも使いながらやられてたじゃないですか、
はい、
だけど今やられてること結構もっとシンプルですよね。
そうですね、もう生産者さんたちはもう本当に何トンとか何百キロっていう量を作るので、なんでまとめて送ってもらって街でシェアすればいいんじゃないかって一番早いですよね。
市場ですよね。
そうですね、
リアルな、
ただ
リアルとデジタルか。
今回コロナになった時にすごく印象的なことがあって、はい、うん、コロナで飲食店とか止まってるんで、3秒考えたら食べ物余るって気づきませんか、
うん、
なんですけどスーパーの棚が空になるっていう光景を見たんですよ、
うん、
なんか逆に感じてて、余るんだからそんなに慌てて買わなくてもいいじゃないって僕は思うんですけ ど、なるほど、消費者の方がなんであんなに買ったかっていうと、うん、多分なくなるっていう不安、
そうですね、いや僕もそうですよ、僕の周りもみんなやっぱり なくなっちゃうんじゃないかって思って、ちょっといつもより余分に買っちゃおうかなとかついつい思っちゃいますよね。
で僕全く逆で、うん、何も事前に予告なく全国の生産者さん、仲いい方僕ん家に送りつけてくるんですね。で普段からこう家の周りに配るっていうプロセスが普段からあるので、僕自身なんでこんなに食べ物に不安がないんだろうって思った時に、僕全国に 4,50 件の親戚とか家族がいるのとほとんど同じなんですよ、
まあ、いろんな農家さんとつながってるわけですね。
なんで仕送りしてきてもらってる感じです。
はあ、面白い。
食べ物の不安って実家とか家族の中に生産者がいて、
そうか、
送ってきてくれさえすれば、実は食べ物に対する不安ってすごく解消されるんじゃないかなと思って。
確かに我々都会に住んでると食料イコールスーパーの棚が食料だと思ってるから、
そうなんですよね、
あそこがすっからかんになってうわーってパニックになるっていう、その辺
なので、もし東京に働く僕の仲間と、うん、僕の仲間の全国の生産者さんが拡張家族というか、親戚関係みたいになって仕送りが定期的に届けばみんな不安ないし季節感あるし、あと僕らは逆に言えばありがとうって気持ちを返して東京で汗水垂らして働いたお金を実家に仕送りするっていう感じの感覚でやれたら、なんかフェアで対等で。
いや菊池さんね、前にこの浜カフェに去年だと思うんですが来ていただいた時に、こ このいわゆるフードロス問題、このコロナの前から食べ物が余ってしまうと、そういう問題っていうのが結局はでもその本質にあるのは流通問題と情報問題なんだっておっしゃってくださったの、うん、今でも覚えてるんですよ。まさにそれですよね。本当は農家にはあると、はい、だけど我々知らないスーパーの棚しか見てないからないと思ってビビっちゃうと、うん、で多分その間の情報の格差と、それからやっぱり物が届くまでに時間やさまざまなコストや手間がかかっちゃう流通問題、そこがあるから見えないだけで、はい、それを乗り越えちゃって拡張家族になっちゃったら、実はいろいろ届くっていうことなわけですね。
そうですね。もう物流はすごく重要で、うん、運んでもらわないと我々のところにも来ないんですけど、物流さえあれば相手の流通事業は実はほとんどいらないってことがこのニューコープやってみて分かったんですよね。もう生産者から直、お金も直、全部直なので、うん、でしかも一軒一軒に宅配便で送るとすごく送料かかっちゃうじゃないですか。まとめて一箇所に来てるからすごい安いんですよ。
面白い。
ちょっとあるのは取りに来るっていうことが他の人たち手間だと思われるかもしれませんけど、実は1時間かけて渋谷まで土曜日来てくださってる方もいらして、うん、楽しみ、
楽しいですもんね、はい、むしろね、
楽しいがちゃんとあれば、まあ、時々なんか定期的な家族仕送りシェア会みたいなのが楽しみになればいいなと思って、
うん、すごいな。
こんなことが起こってたなんて初耳ですよ。
いやー、やっぱり菊池仁さんは本当にすごいですよね。常にこうやって新しいもの、まさにイノベーションを生み出している。でもちょっと考えてみると、実は普通に Facebook を使ったりとか、我々の身近にあるデジタル用具なんかを工夫して使ってるだけでこれだけのことを起こす。やっぱりイノベーションはそういった身近なところからでも工夫次第では起きるっていうことですよね、うん。
ひとまず今のお話にあったのは Facebook でニューコープと検索。これはいいこと聞きました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
マスター、農業生産者さんの話も消費者の話もよく聞くんですけど、流通の情報っていうのは菊池さんの話を聞くまで意識したことはなかったです。
はい、本当そうですよね。そしてそうした問題を解決するために、生産者が消費者に届くまでを全部自前でやってしまおうという農業や畜産業の人たちも実は現れてるんですよ。
それなら中間コストを取られないから生産者の方の収入が増えたりとかするわけですね。
はい。そしてそれを実行しているのが沖縄県の八重山ファーム。実はここあのロート製薬が運営しているところなんですよ。
ロート製薬って目薬はもちろんですけど、最近はスキンケアとか化粧品もやってるってこの浜カフェで教えてもらいましたけど、農業もやってるんですか？
はい、そのお話、菊池さんと一緒に八重山ファームで働いている島田洋平さんから直接お伺いしたんですが、こんな面白い話をされてましたよ。
循環型の6次産業と我々は呼んでるんですけども、石垣島でですね、
循環型の6次産業、
はい、循環型農業っていう言葉はおそらく耳にしたことがあられると思うんです、
はい、
あと6次産業もあると思うんですけども、
6次産業ってあれですね、いわゆる農業が1次産業、はい、いわゆる工業というかね、その加工するところは2次産業、
はい、
それに流通とかサービスをつけるところで3次産業で1,2,3を足して6次産業っていう、はい、まさに菊池さんのご専門だと思うんですけど、
今はですね、はい、1×2×3、
あ、1×2×3 って言い方するんだ。
どの道6なんですけど、
はい、そうだ、はい、1+2+3 も 1×2×3 も6なんだ。
一応掛け算っていうのが一応の農水省含めての公式見解
知らなかった、
はい、なんか今はそうなってるみたいで、その一番入り口の1次産業の部分が、はい、0になってしまったら結局
そうか、はい、そうだよね。特にだったら掛け算のがいいですよね。
掛け算じゃない、
ゼロだとみんなゼロになっちゃうんだ。
はい、
はあ、なるほど、はい、それで、
はい、
もう言ってる、
牛が鳴いて る実は今日ね、島田さんには浜カフェにちょっと直接まだね来れないんで、
はい、
オンラインを使っているんですけど、今まさにそこが八重山ファームで牛がいるところなんですよね、
はい、そうです、牛舎、
ね、
牛舎からつながせてもらってます。
本当に牛が鳴くっていう、うわすごいな。
もうって言ってますね。可愛いです
そしてじゃあその6次産業と循環型農業っていうのをそちらでやられてるわけですね。
そうです。まず畑とそれから牧場と、はい、それから加工場っていうのが大きく分けてあるんですけども、
はい、
まず畑ではこの石垣島の亜熱帯の気候を生かしてパイナップルを大きく生産しています、うん、でそのパイナップルは日本で唯一有機ジャス認定されている有機の無農薬のパイナップルもあったりするんですけども。
無農薬の有機のパイナップルがあるんですね。
そうですそうです、うん、はい、もう素晴らしく美味しいんですけども、素晴らしく手間がかかる
有機ですからね、
効率の悪いものではあるんですけども、やっぱそういうところにこだわってやっぱり私たちがやっていきたいというところであります。でその他にも石垣島にはもちろん我々以外にもパイナップルをやられている農家さんたくさんいらっしゃって、そのパイナップルを我々八重山ファームが農家さんから購入させていただいて、
はい、
それで皮ごと絞った 100% のパイナップルジュースというのを作っているんですね、
うん、
この時にどうしても皮ごと絞ってそのカスができるんですね。絞りカスなんですけど、
はい、はい
はいはい、これを廃棄するのではなくて豚さんの餌にオリジナルの配合で発酵をさせて乳酸菌たっぷりにして豚に与えてます。
なるほど、
はい、でそれを食べた、豚から出る糞尿をまた畑に返すというような構図で循環型。
いや本当に循環してるんだ、
う
ん、
はい。
菊池さんどうですか、今話を伺って、うん、我々ねなんとなく循環型農業って話は聞いたことあるけど、本当に実践してるわけですけど、これ相当難しいんですよねきっとね。
まずパーツになるものがちゃんと揃わないといけなくて、うん、なんか畜産なくしちゃえばいいやみたいな、いや世界的にも畜産が環境に良くないみたいなことがあるんですけど、ね、実はその堆肥も含めて動物が消化して排泄するものっていうものがやっぱりすごく植物にとっても重要な栄養になったりもするので、うん、まずこのパーツを揃えてるっていうことでも普通の農家さんだとやっぱりこれ全部揃えるの難しいんですよね、うん、畜産やって畑やって加工場も持ってっていうのは体力のかかる大変な取り組みだと思いますね、はいはい、
これでもよく考えると自然で考えると、うん、まさにその動物が排泄したものが肥料になって、うん、それで植物が育ってでその残り物また動物が、うん、食べるって普通のサイクルですよね、
うん、
それ多分我々人間が勝手に畜産とかその野菜だとか分けちゃってるから逆にこういうことが今までできなかっただけで。
そうですね。あとやっぱりその今世界中で穀物の価格も上がったりもしますし、はい、わざわざ海外で育てたものを日本に持ってきて日本の、ね、ものを食べさせるよりは地域の資源で育てる方がどう考えてもエネルギー効率いいよねっていうことはみんな頭では理解してる。
頭では理解してる。
ただ、実際それを取り組むっていうことになるとやっぱりハードル高いんですよね、うん、なんでやっぱり畜産をまず持っているところからちゃんと畑もやり加工もやり、しかも僕今いいなと思ったのが実はその畑と畜産の規模のバランスって難しいんですよ。
ああ、なるほど。
なので、
そうですね、
ちゃんと外の他の生産者さんとかからもちゃんと買い集めてで絞ったものをちゃんと動物さんに戻していくっていうのはすごいいいなと思いました。
やっぱだからこの八重山ファームやってることは相当、はい、なんていうか、うん、めったにないことをやってるっていう感じですね。
そうですね。だから多分、八重山ファームの中での循環というよりは、周りのパイナップル農家を入れての
石垣島全体の循環なんだ。
循環のハブになりそうな、なんかそんな雰囲気を僕今感じました。
島田さんいかがですか、今菊池さんの話聞いて。
あ、もうそうなんですで自社でいうと循環型の6次産業っていうふうに歌ってるんですけども、うんうん、今のは豚の例で挙げましたが牛の方ですね、うん、
はい、
石垣島沖縄といえばやっぱり青森あると思うんですけども、
うん、
青森を作る時に出る青森の搾りカスを今度は牛の餌にオリジナルの、配合で発酵させて、食べさせてあげる。
面白い。パイナップルのカスは豚で、うん、青森のカスは牛なんですね、
う
ん、
そうですそうです。その青森のカスも本当は捨てるのに、石垣島から船に乗せて沖縄本島に行って廃棄しないといけないっていう。
そうなんだ。そもそも、
はい、もう大変なコストのかかる廃棄物なんですけども、これを私たちの方で受け入れて牛にも食べさせるし、私たちは大きな面積でもって牧草も育てているので、
うんうん、
牧草地に青森カスを栄養分として撒いたり、うん、または 先ほどのパイナップル、それ以外の農作物の畑にも撒いたりして活用させていただいてます。
すごいな、はい、
これまたすごい一つことがもう一つだけあって、
はい、
あらかじめ発酵させた餌を牛に食べさせることで、うん、今環境問題になってる牛のゲップから出るメタンガスですね、
言われてますよね、それがもう環境問題だって、
はい、これを抑えることにつながっているというふうに言われ一説では言われています
。そうなんですか、
はい、
それはなんかやっぱりそれを青森のカスを食べるとそういったものが出なくなる、
そうですね、青森カスもそうなんですけど、それで発酵、あらかじめ発酵させて乳酸菌たっぷりの餌を食べさせることによって、うん、牛の中での発酵の働きっていうのを助けてくれて、でメタンガスの排出量を抑えるっていうふうに言われてます。
そして、その八重山ファームで今牛を育て豚を育てパイナップルを育てる中で、
はい、
実際に一押しの商品みたいなのがそれぞれあるんですよね。
あります、
はい、ちょっと例えば教えていただけますか。
一押しと言われながら欲張ってしまうんですけども、僕の中では4押しあるんです。
4押し結構あるね、はい、
あります、
まあ、じゃあまず1個目からお願いします。
はい、初めにやっぱり私が感動したパイヌ豚のしゃぶしゃぶ。
このパイヌ豚っていうのは南っていう感じにひらがなのぬでパイヌ豚っていうんですけど、実は我々ですね、すいません、島田さん、
はい、
この今島田さんお話しさせていただく前に浜カフェでうちの村田プロデューサーがわざわざですね、それを八重山ハムからこう手に入れ、先ほど頂戴しました。
それはもうありがたいですね、はい、
そうですね、もう身の部分もそうですけど脂もすごい溶けがいいというか、
そうなんです、融点が低いんですね、普通の豚と比べて。
いい豚だから融点が低くなるんですか。
やっぱりパイナップルの搾りかすを発酵させて与えてるから、うん、乳酸菌の働きによって融点が低くなって、また甘みが感じられなかったですか、うん、誘導みたいで申し訳ないです。
いや感じられました、感じられました。めっちゃ美味しかったですもん、
はい、美味しいんですよ。
そして2個目の推しがおそらくこれですよね、この同じパイヌ豚の、
はい、
我々さっき食べたんですけど、ハンバーグ。
そうです、
あれめっちゃうまかったです。
ありがとうございます、
びっくりしました。
網油で巻いた網油ハンバーグというんですけども、これが口コミでどんどんどんどん話題になっていてです
ね。そうなんだ、
はい、いろいろな、まあ、テレビでもそうですし、
そうなんですね、
はい、最近発売になった某雑誌 の、 ランキングで数々の有名ブランド牛の肉なんかにも勝って優勝してました。
すごい、
もう本当にありがたいです。
牛のハンバーグ、はい、じゃなくて豚のハンバーグじゃないですか。
そう、まずそうなんですよね、
硬くなるのかなと思ったら逆でふわっとしてて、
はい、
で外側の網油がまたこれコクあってうまいですよね、あれね。
そうなんです、
なんかいいメニューだなーと思って、よく考えられてるなと思ってですね、じっくり食べてしまいました、ね、
はい、はい、ロート製薬はレストランも経営していまして、
はい、
そこのやっぱりシェフと一緒に商品開発をして出来上がった商品です、う
ん、なるほど。そしてあと2つが何ですか。
はい、あと2つはジュースですね。
ジュース、
先ほど豚に搾りかすとして、
でその先ほど作ったパイナップルジュース、
はい、皮ごと搾ったっていうところが味噌です。
なるほど、
皮ごと搾った 100% のパインジュース、
これも実は私ども先ほどいただきまして、甘い、めっちゃ美味しかったですね。いい甘さですよね。
はい、ハワイ種というのにこだわって入れてます。もう種類、パイナップルの種類たくさんあるんですけども、その中でもハワイ種というのにこだわって、うん、はい、使ってます。
そして最後が、もう一つが、これもジュースですよね。
はい、そうです。これは、シークワサーの、ジュースなんですけども、
うん、
まあ、ジュースといっても、まあ、割ってぜひ召し上がっていただきたい原液になるんですが、シークワサーが最近ですね、認知症に、効くんではないかというふうに噂されていて、はい。こちらも最近もテレビでもよく取り上げられるんですけども、沖縄にの本島に大宜味村っていうところがあって、
うん
うん、ここが日本一の長寿村なんですね、
うんうん、
はい、大宜味村の一番の特産物が、シークワサーなんですよ。
じゃあシークワサー飲んだらもしかしたら本当になかなか認知症もならないし、長寿になるかもしれないっていう可能性があるっていうことですね。
可能性ありますね、うん、はい、シークワサーの中でも青切りって言って、まあ、青いうちに、うん、刈り取ったその皮の中に入っているノビレチンっていう成分があるんですけども、これがどうやら長寿あるいは認知症の予防につながってるんじゃないかというふうに言われ始めています。
なるほどね、はい、と というわけでちょっとまず島田さんにもう少しあの大きな視点でお伺いしたいのが、まあ、島田さんも3年前に入られたというそのロート製薬っていうのは、まあ、とはいえ製薬会社で、まあ、私も結構関係深いんでそれなりに知ってるつもりなんですけど、いわゆる化粧品とかやってるじゃないですか。だけどまあそこまでは分かるんですけど、なんでそのロート製薬が石垣島で農業や食をやろうとしてるんですか。
はい、もともときっかけはですね、2011年の東日本の大震災のまで遡るんですけども、やっぱりロートは震災をきっかけにどうやってこの日本にあるいはこの地域に貢献していけるのかっていうところを非常に意識が高まりました。会社としてだけでなく社員一人一人の意識が、すごく高まった時期でもありました。その中でやっぱり私たちは製薬会社なので人々の健康を支えることはしていたんですけども、うん、未病っていう言葉が最近あると思うんですけども、
未病ね、病には至らないけどっていう、
そうです、
未病ですね、はい、
はいはい、そこに対してもロート製薬は会社として動き出さなきゃいけないよねっていう風な関心が高まったんですね。で未病っていうところに向き合った時にやっぱり目を離せないのが一次産業、はい、農業を通して人々の健康を支えていけたらっていうところに着目しました。はい、で一方で、日本国の課題として向き合った時には、はい、自給生産率っていう課題があるんですよ。
自給生産率ね、
はい、これ日本の国がカロリーベースでどれだけ自給しているかって、自給生産しているかっていうところに、着目した時に、
はい、
半分にも全然及ばない 38% のカロリー自給生産率しかなかった。
なるほど、はい、めちゃめちゃ低いわけですね。
そうなんですよ。で海外からの食物に頼り切ってしまっているっていうことにもやがて気づいたんですね。
なるほど、
はい、なのでであればやっぱりロートがこの一次産業に参入することで何かこの国に対して、一石を投じることになるんじゃないかと、
うん、
この一次産業を通して何かその企業として儲かりたいとかそういうことではなくて、一次産業に対して の見方がやっぱ変わればいいっていうふうにまずは思っています。
なるほど。菊池さんどうですか、うん、今話聞いて。
いや、なんかすごく重要な話が、はい、この短い間に散りばめられていて、
はいはい、
で今の自給っていう観点でいうと、うん、圧倒的にやっぱり畜産と穀物なんですよね。
あ、まあ、つまり国内で賄えてないっていうことですよね、
うん、そうなんです、はい、実はこれ今カロリーベースの議論をしてるんですけど、実はもうちょっと深刻な話があって、
はいはいはい、
農業に使っている窒素リン酸カリっていう重要な三大肥料を、はい、ほぼ輸入なんです。なのでこの肥料を輸入もし止まったら、実は、農業できなくなるぐらい。
なるほど。
でそうなってくると、本質的な自給率ってどうなんだっていう議論でいうと、はい、日本って、海外の資材がなかりせば食べ物を作れなくなりつつないかっていうのは実は本質的な問いとしてあって、でなんで実はさっきの循環型って地域で取れるものを地域 その野菜を育てるための肥料に使うっていうことが注目をされている理由っていうのは実はここです。
なるほどね、
はい、なので僕すごく意味のあることだなと思っていたのが一つですね、はい、二つ目、実は自給率を下げているところって圧倒的にお肉の輸入と、うん、穀物の輸入と、うん、実はフルーツの輸入で、糖質とか脂質とかタンパク質が高いからカロリー高いものを輸入してるんですよ。
あ、本当だ。
そうなんです。
そうですね。
だからカロリーベースだと自給率下がりやすいんですね、
うんうんうん、
でも、見てください、八重山ハーブ、パイナップル、むっちゃ糖度高いです、
うんうん、
で牛と豚です、
ね、
カロリー高いのを南できっちり国産してて、しかもそれを循環でやってるって、僕はある種なんか日本のすごく課題をど真ん中ドストレートで取り組んでる取り組みだなと思って今聞いてました。
六次産業すごくいいじゃないですか。
農業というと従来はどうしても生産性が低かったり、まあ、フードロスとか循環型じゃないとかさまざまな課題があったわけですけど、こういったところを今ロート製薬のようないわゆる大手企業が改革しようとしている、こういったところから農業の新しいイノベーションが進んでいくのかもしれませんね。
八重山ファームのハンバーグの話聞いてたら僕も食べたくなってきましたよ。
ありがとうございました。
それに最近、まあ、このコロナの影響もあってお取り寄せって何かとよく聞くじゃないですか。
そうなんですよね。あ、実はね、ちょうどちょっと最近たがえみちゃんだけじゃシフトが回らないから新しい学生のバイト君を入れてみたんですよ。最近まさにそのお取り寄せといったあたりをどうも調べてるみたいなんで。おい中川君、ちょっとちょっと。
はい、マスター
。あれ、君確か前に浜カフェに来てたよね。
お久しぶりです。ボイシー公式パーソナリティの中川春人です。
なんかさっきから見覚えある人が働いてるなって思ってたんですよね。
中川くんはこの2月にも浜カフェに来てくれて、教育とテクノロジーが融合したいわゆるエドテックについて解説してくれたわけですよね。そしてその時にどうも浜カフェが気に入ったみたいで、うん、今回バイトとして来てもらうことになりました。
なんですね、
はい、中川くんといえばあれですね、現役の早稲田大学の学生でもあるわけですけど、
はい、
そんな中川くんに今日はお取り寄せのトレンドを解説してもらおうと思います、うん、そしてまたいつものように解説してもらって、そして、解説を聞いたら、すなちゃんに、まあ、話を聞いてすっきりしたかモヤモヤだったかさっぱり伝わってこなかったかをちょっと評価してもらおうかなというふうに思っております。
じゃあすっきりしたらマスターにバイト代上げてもらえるようにちょっと頼んどくね。
本当ですか。
上げましょう。じゃあお願いします。
それではお取り寄せトレンドについてお話しさせていただきます。まあこうしてコロナの中で、まあ在宅時間が増加しまして、うん、その結果この通信販売の需要がものすごく上がっているんですね、はい、とりわけまあおうち時間を楽しくするスイーツですとか、あとはちょっとした旅行気分を味わえるご当地品なんかにすごく注目が集まってます。例えばお取り寄せネットという通販サイトでは、上半期のアクセス数が昨年比でおよその 5.5 倍になっているというデータが出ています。
5.5 倍、
はい、食品業界もそれに合わせるように、いろいろな売り方を変えています。その売り方の変える例として、まあ、私はちょっと2つに分けてみたんですね、うん、で1つ目の例がもともと企業に向けて売るはずだった食品を家庭の方に需要拡大して売っていくという例がありました。
なるほど。それは企業というのはいわゆる小売りとかレストランとかそういうところに売るはずだった食べ物とか食材。
そうですね、はいはい、例えば、私が調べた例の中では、はい、北海道産地直送センターというインターネット通販のサイトがありまして、はい、そのサイトではレストラン向けの高級食材が今こうレストランが閉まっていたりして需要が少なくなってしまったので、その食品を家庭向けに販売しているという例があります。でそのために、送料を無料化したりですとか、あとは少し価格を抑えることによって家庭でも使いやすいように、例えば夕張メロンなどは少し値下げをして販売していますね。はい、それから2つ目の例としては、はい、もともとこうお店から一般の家庭の方に売るものだったのですが、うん、そこでさらに工夫をして、販売をしているという例があります。
工夫、
はい、例えば、まあ、食べログモールという食べログが運営しているこの通販サイトなんですけれども、はいはい、これは全国各地のいわゆる名店の料理をレトルトですとか、うん、あとは冷凍状態にして、販売をしているというサイトになっています。でこれはどういう工夫があるかといいますと、食べログのその食べログマガジンを運営した時のノウハウを用いて、うん、素材や調理法のこだわりですとか、あとはシェフの経歴受賞歴なんかをすごく綺麗な写真を交えて紹介することですごく美味しそうに見えるんですよね、
うんうんうん、
そういうような工夫をしてまあ売っているという例がありますね。
だから今だとその食べログモールに行くと、その日本中の普通のそこに行かないと食べれないレストランとか料亭とかの食べ物がこうレトルトで買えるっていうことなんですね。
そうですね、レトルトで取り寄せてご家庭で味わえるという。
はあ。でも逆にそうやってやることで、その今ねちょっとレストランとかああいうところも苦しいから、物販、ある意味物販ですね、物販で収益をなんとか拡大しようとしてるっていうことなんですね。
そうですね。私自身はこうなかなか大学生という立場上、はい、あまりこう食品、高級な食品自体を取り寄せたりした経験はあまりないのですが、ただまあ実家でふるさと納税の返礼品を、まあ、高級食材としては受け取ったことがありまして、はいはい、まあ、結構驚いたのが、まあ、カニを送ってくれる返礼品のもので、うん、てっきりこう足が数本こう パックにされてくるのかと思っていたのですが、はいはい、あの発泡スチロール箱に入ってカニ一杯丸ごと来たっていうのがちょっとびっくりしましたね。
へー、
そんな感じでこう最近はインターネットを利用して外出できない中ではありますけれども観光地気分を味わうこともできるということです。
なるほどね、まあ、じゃあこれきっかけにお取り寄せビジネスっていうのは、まあ、仮にコロナが終わってもまた新しい潮流を迎えるのかもしれないですね。
まあじゃあ判定しますかね。
はい、というわけでじゃあすなちゃんがちゃんと中川くんの解説が伝わったかということをすっきりもやもやさっぱりの3段階でご評価いただこうと思います。
はい、
どうですかすなちゃん。
もうね最初から決めてましたよ。
はい、
もやもやです。だってさっき、
結構分かりやすかった
です。さっきだってなんかハンバーグ試食してたじゃないですかマスター、
はいはいはいはい、
こっちもあんのかなと思ったらこっちないじゃないですか。名店のって言ってそれはすっきりしないですよ。
そこか。それを大学現役大学生に求める。
酷だったな。酷だったな。でも説明は分かりやすかったです。
なるほどなるほど、
う
ん、
ありがとうございます。
でも確かにちょっとね僕も話聞いててその、ね、はい、ちょっと食べてみたいなと思いましたもん ね。具体的にこの店のとかあったらね思ったから試食できたらよかったかもしれないですね。
うん、まあちょっとこうなってしまったからこそ、はい、楽しみ方が増えたっていう、うん、ちょっとプラスには考えられるかもしれないですね。
なるほどね。中川くんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
マスター、菊池さんと八重山ファームの島田さんの話を聞いてると6次産業っていいことずくめな気がするんですけど。
いや実は必ずしもそうじゃなくてですね、課題も結構あるんですよね。
そうなんですか。だって売り手よし買い手よし世間よしでまさに近江商人の言う三方よしじゃないですか。
まあそれはそうなんですけど、6次産業の課題について特に生産者と消費者の間にあるものについて菊池さんと島田さんはこんな課題をお話しされてましたよ。
なかなかやっぱりこうやってお話お一人お一人にできる機会があればいいんですけども、うん、良さっていうのは伝えにくいですよね。その、うん、でホームページもやっぱり工夫をしていろいろなストーリーだったりとかこだわりのポイントを説明載せてはいるんですけども、それはなかなかね、あの皆さんがそれを読んでくださるっていうわけにもいかないので、うん、どうしても今の時点ではあのその一回食していただいたらこれ何美味しいっていうことでリピートには非常につながりやすい商品が多いんですけども、
うんうん、
なかなかそこをうまくあのこの私たちがやっている事業の内容それがなぜ美味しいかっていうのを伝える機会がまだまだ足りてないかなっていうのを課題に感じています。
これ菊池さんね多分日本中の、まあ、農家さんとかで多分ある課題なんじゃないかと思う。本当は美味しいんだけど結局まさに今島田さんおっしゃったように食べてみないと分からないじゃないですか。で食べたら価値が分かるからあのきっと買ってくれるだろうしお金出す人は出してくれるんだけど、そこまでが結構多分日本中皆さん悩まれてるんでしょうね。
そうですね、2つあって、はい、1つはその特に野菜なんか典型なんですけど、はい、取ってる時特に完熟で美味しい状態で取ってる時に、うん、一番忙しいんで売り込んでる暇がないんですよ。
で
3ヶ月後4ヶ月後に余裕が出てきたから売り込んでる時にはもう美味しい野菜はないわけですよ。
鮮度が落ちてるからね。
なんで加工して別のものにしないと、そもそも要は一番美味しくデリバリーする時に、さらに営業なりあの広告なりをする余力がないとできないっていうところで言うと時間がずれてしまうっていうのがまず一つあるのと、もう一つ、生活者側から見ると、星の数ほど商品があるんですよ、
うん、
で6時か、産地、牛豚とかだけ見てしまうと、結局 何が起きるかっていうと、まあ、今視界に入ったものしか買えないとか、値段の安いものから要は判断基準がないから値段でしか決めようがない。
しかも当然皆さんうちのは美味しいよって言いますからね。
そうなんです、オラが一番っていうのが多くてですね、うん、であと口コミも意外に難しくて、うん、特にこういうこだわりのやつっていうのは、自分で買って自分で満足している方がすごく多くてリピートはすごくするんだけど、うん、わざわざ誰かに伝えて書いてくれるほど SNS の発信フリークな人も実はそれほど多くはないんですよね。
な るほど。
そうなんです。なので圧倒的にやっぱり、突破口というか、口コミ役みたいな人たちをうまく作ったところは、全員がリピートになって、しかもそれが伸びていくので、うん、やっぱり地域でも特筆して巨大な顧客層を持っているプレイヤーがいたりとかするんです。その方たち以外はやっぱり皆さんご苦労されてると思いますね。
じゃあ逆に言うと、そういうなんかエヴァンジェリストじゃないけど、うん、そういう人をうまく、まあ、見つけて作って口コミでどんどん広げていくみたいなことが、まずは戦略としては重要なんじゃないかな。
もうとにかく本当にファンの方は、毎年定額で送るから、必ずご紹介くださいっていう、ある種その保険の営業マンのような紹介制度みたいな持ってるの、実は農家さんがいたり、フルーツの農家さんがいたりします。
はいはい、どうですか島田さん、今の話聞いて。
すごくためになりましたおっしゃってるように、私は畜産なので、定期的にというか、だいたい平均的には頭数出荷できるんですけども、うん、特にパイナップルなんていうのは本当に夏のこの時期だけって集中してるので、その時はみんな社員総出で、部署関係なく出荷に追われてます。
本当はその時に PR ができればいいんだよね。
そうです。
本当はその少し前から、そのピークに合わせてや
るんだけど、来るよ来るよみたいな感じでね、
ここの今週だよ来週だよとか言っておきながら出せなかったりするんですよ。
そうなんです。
あ、
そうだから、先に言うのも生産者さん誠実であればあるほど怖いんですよ。
はあ、難しいね。
早くなっちゃったとか遅くなっちゃったとか、獣害やられて出せなくなっちゃった時に申し訳ないから、変に予測かけて、見切り発信して発信するのもなかなかなっていうためらいは、
工場と違うもんね。
だから生産者さんたちの
方が来週絶対できるよって言って、工場ならまあできますけど、農業はそうはいかないんだ。
そうなんです。だからそこがいつも皆さんがコミュニケーションでお悩みになってるところはそこかなって感じますけどね。
やっぱり島田さん、はい、本当にそうだったって感じですか。
そうです。で、私は畜産なのでって言いましたけども、我々のその豚も牛もそうやってこだわった育て方をしてるので、
はい、
とにかく餌の量には限りがあるんですよね、
うん、
要は収穫できるパイナップル、そこからできる搾りかすにも限りがあるっていうことは、量産にはやっぱ走れないし走らないっていうところがあります、
うんうん、
なのでスーパーもパイの豚やりたいっておっしゃってくださったんだけども、そこまで供給できないから、
うん、
全店舗で取り扱われないからできませんっていう風になってしまったりとか、うん、そういうやっぱ課題がありますね。これだけしかないけどもいかがですかっていう風な形で今後はご提案していかないといけないかなとも思いますし、
その辺がやっぱりこれからの六次産業の大きな課題なんです。いわゆる小ロットで大量生産ができず、しかも PR をしても PR をするタイミングで、ね、ちょっとずらしてやろうとしても本当に確約できないっていう農業だから、それがまあ魅力でもあるんだけど逆にものすごい難しいところだっていう。
そうですね、
うん、じゃあそんな島田さんなんですけど、どうですか今ね、八重山ファームでこれだけ頑張ってるわけですけど、今後の、まあ、やりたいこととか野望みたいのって何かあるんですか。
あります。沖縄の石垣島の地で赤毛和種、いわゆる赤牛を放牧で生産したいなっていうふうに思ってます。
これ今菊池さんおーって言ってますけど、すごいことなんですかこれ。
うん、これすごいでしょうね。かなりチャレンジだと思います。もともと頭数が少ないのと、まあ、太りにくいというか赤身の強い品種なので、
はい、
そういったのを持ってって育てるってことですよね。
そうです。
お
ー、なんでそれをやりたいんですか。
やっぱり世の中的にもその黒毛、我々は黒毛和紙をやってるんですけども、黒毛のその霜降りの価値ってもちろん日本が誇れる、世界に誇れる技術で、誰が食べてもまあ美味しいと思えるような、
いわゆる脂の多い肉っていうことですね。
霜降りの。そうです。
はい、
はい、これってまあ美味しいですけども、一方でその健康に対してはどうアプローチしてるのかっていう問題があります。で、やっぱりそこに対して考えた時に、赤身の、で、かつ美味しい肉っていうのを追求するのは私たちの事業として、やる価値はあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
なるほど。じゃあやがてそのうち石垣島さんの赤身の美味しい牛肉が出てくるかもしれないっていうことですね。
そうです。
楽しみ。
これも単純に、ありがとうございます、単純にその赤牛を石垣で育てるっていうだけではなくて、それを放牧でやるっていうところに意味があるかなというふうに思います。
あ、
はい、
いわゆるグラスフェットってやつですね。あ、
グラスフェットね。
そうです、うん、グラスフェットビーフ、
牧草で、あの、穀物じゃなくて牧草で食べる、あの、草を食べる 牛、うん、牛っていうことですね。
これがまさにあの穀物を輸入しないというか、飼料を輸入しないでやる畜産ってことなんだと思います。はい、
生産、流通、消費、全部を賄おうとするとそれぞれの壁に当たるんですね。
6次産業って言葉は本当に素敵ですけど、なかなかまだまだ簡単じゃないんですよね。だからこそ様々な工夫やイノベーションでこういった課題を乗り越えてほしいですよね。
農畜産業の難しさが分かった以上、これからはもっと感謝して食べようと思います。ところでマスター、次回はどんな方が来るんですか？
はい、次回は早稲田大学ラグビー蹴球部、まあ、いわゆる早稲田大学のラグビー部ですね、の元監督の中竹隆二さんと、そして元サッカー日本代表で、あの浦和レッズのミッドフィルダーだった鈴木啓太さんをお招きして、今の時代にリーダーに必要なこととは、というテーマでお話をしようと思うんですよ。
すごい2人が来るじゃないですか。しかも鈴木さん、オシムジャパンの中心メンバーですよね。楽しみだな。
いや、そうなんですよ。そしてそれだけじゃなくて、鈴木さんはサッカー選手を引退後、実は今とても興味深いビジネスを始められてるんですよね、うん、そしてもう一方の中竹隆二さんは今ビジネス界からリーダーシップの専門家として、ものすごくこちらも注目されてる方なんですよ。
いや、本当でもマスター、ラグビー好きですよね。去年も浜カフェでラグビーについて話してましたもんね。
はい、まあ、私もサッカーもね、ラグビーも大好きなんですけどね、まあ、ラグビーは特にあの屈強な男たちが突進する様、いや、いつ見ても壮観ですよね。
あれだけ体が大きな人たちが俊敏に動く様ってなかなか見られないですもんね。
それに危機迫るトライ、あれは生死をかけた戦いですからね。
まあ、それはちょっと言い過ぎな気がしますけど、去年のワールドカップの試合、確かに死闘が多かったですもんね。マスターの思い出の試合って何ですか？
まあ、一つ選ぶの難しいんですけど、やっぱりあの関東合学連との試合かな。
関東合学連？
あの試合ですよ。あの劇薬入りの日本酒を全員飲んで、ポールの下にある解毒剤を、
いや、それあの男塾名物ラグビー、漢字で書くラグビーじゃないです。それ漫画の話ですから、実在しないですよ。
すなちゃん、何言ってんの。あれはあの由緒正しき本、民名書房の本による。
いやいや、そんな出版社もないですから。2週連続男塾で終わるの。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。生産者と消費者、その間にあるものは、というテーマでお送りした今回の浜カフェ、ここで関連棒をご紹介します。秋竹慎吾さんの日本の美味しいみかんの秘密、農業6次産業化による奇跡の復活が PHP 研究所から発売中です。ぜひお手に取ってチェックしてみてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達が51万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。番組では取り上げてほしいテーマやご意見、感想など、あなたの声も受け付けています。メールアドレスは innovation@joqr.net innovation@joqr.net。 ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、生産者と消費者、その間にあるものは。出演は常連さん、連続起業家菊池慎、 お客様、農業生産法人有限会社八重山ファーム島田洋平、見習い店員田ヶ原恵美、学生アルバイトボイシー公式パーソナリティ中川春人、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山圭太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。